BSS ラジオ午後はドキドキ週刊 SDGs 一人一人が地球のために。週刊 SDGs、 まずは今日のゲストです。島根大学大学院松本一郎教授です。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ松本教授、前回のこのコーナーで自然の豊かさと関連の深いテーマゴール解説のお話を聞きました。前回はゴール13、気候変動に具体的な対策をについて解説いただきましたけれども、地球温暖化防止のために私たち一人一人にできることは身の回りにたくさんあるんだということを学びましたね。
ですよね。もう毎年のように猛暑があってゲリラ豪雨があって、うん、はい、でそんなのを、知ると、それからそういう経験すると大丈夫なのって思っちゃいますよね。なんか温暖化っていうのがどんどんこうひたひたと来てるんだなって思いますよね。
はい、
そんな不安な中はありますけれども、さあ今日は松本教授どんなお話になりそうですか。
はい、本日はですね、前回かに引き続きこの山陰両県には本当に素晴らしい自然がたくさん残されていますが、前回に引き続き自然の豊かさと関連の深いテーマの2つ目、ゴール14、海の豊かさを守ろうについて考えます。
今回は海ですね。
海です。
はい、
実は口内炎ができてましてね。
誰がですか。
私が。
松本教授。
そうなんです。
もう疲れでしょう。
もう皆さん助けてください。
教授ゆったりと。
ゆったりできます。はい。海の豊かさっていうことなんですが、
はい、
海は命の源、地球環境を大きく左右するこの星、地球の最も重要な場所です。で、もういきなりクエスチョンに行きます。
はい。
はい。海は、本当に豊かな場所なんですが、この豊かさっていうのは一体どういう意味なのかなっていうことと、それが失われるとどうなるのかなという2つに分けてクエスチョンを お願いしたいと思っています。
はい、
はい。本日12月9日は1975年国連総会にて障害者の権利宣言が採択された日にあたるんですね。SDGs でもそうなんですが、すべての人が生き生きと暮らせる社会を目指したいですねということで、
はい、
太田君から。
私から。
はい、海の豊かさってそもそも何でしょう。
海の豊かさ、松本教授、私は海の町境港出身ですので。
素晴らしい。
そうなんです、はい、ですからもう子供の頃から魚はよく食べていて、夏なんかはクロマグロが上がったり、
はい、
冬はカニですよ。ですから美味しい、海産物を食べています、はいはい、海の恵みというのをとにかく小さい頃から味わってきたし、あとは地元境港に関して言えば水産業がメインの仕事ですから。
なるほど。
水産業に携わる人は本当に多いですね。そういう面でも海の豊かさは実感しています。
なるほど。食育というところにつながるということで、もうここで100点になっています。
おやった。
なっています。で、今日後半のクエスチョンですね。
はい。
その豊かさが失われると、ここがポイントなんですが、水江ちゃん、
はい、
どうなるんでしょうか。
いや、もう今例えばこう海が汚れて、ゴミなども、プラスチックゴミとかって聞きますよね。
最近よく聞きますね。
そういうのを魚が食べてしまって、で死んでしまう。お腹開けたらそれこそ、レジ袋が入ってたりとかっていう、そういう光景目にしますよね。そうなってくるとだんだん魚が少なくなってきて、私たちが当たり前にもうそこにあるは魚なんてもう境港に行ったらなんぼでもあるしみたいな感じで食べてるものが、だんだんその少なくなってきて、私たちの大事な栄養源がなくなってしまうっていうところですよね。
はい、素晴らしい。今ので150点、番組史上最高点数かもしれないです。はい、その通りなんですよ。では解説していきますね。
はい、お願いします。
はい。繰り返しになるんですが、海は地球全体の生命の源、
はい、
母なる海と言えます。で、数字があるんですが、この数字を考えると理解しやすいんですが、
はい、
海洋、海は地球表面の4分の3、つまり 75% ということなので、100点満点に直すと75点が海ということになります。で、地球上の水の 97%、まあ、ほとんどですね、うん、それが海に存在していますので、
はい、
豊かさという言われというのか、それは海が占める、面積や体積が、まあ、大きいというところにあります。
そうですよ、 75% ですもんね、地球の。
もうすごいと思います。で、その海はですね、あの人類を含めた生態系で、生態系が、あのこの場所を住める、この場所って地球のことなんですけどね、
はい、
この場所を住める場所にするための司令塔の役割、つまり海が司令塔なんですね、
はい、
人間や海の中に住んでる生態系で、そのまあ、住んでもいいよというような司令塔を海が担っているということになります。
ほう、
つまり、地球の生態システムの中枢が、まあ、海であり、私たちが飲んでる飲み水、
はい、
そして先ほど水谷ちゃん言ってくれました食べ物、
はい、
で気候の気候変動で大気中の酸素や二酸化炭素の濃度を司っているのもこの司令塔である海なんです。
は
い、そう考えると本当にありがたいですし、この場所が大切だなっていうことが分かります。
本当ですね、
はい、あの境港、私もですね学生の頃通るとですね、
はい、
缶詰工場のいい匂いがしました。
確かに、
あのいろんな食べ物がやはり海から取れて、それを加工するという産業につながってるっていうところなんでしょうかね。はい、続けて解説しますね。
はい、お願いします、はい、
でそのような海洋というのは豊かな生態系や、それだけでなくて地球の資源、
はい、
いろんな資源を、含んでいます。で世界の人口を考えると78億人を超えてきたんですが、そのうちのですよ30億人以上の人が海洋の生物多様性に依存して生活をしています。まあ、食べたり職業をしたりということなんですね、
は
い、つまり食べるということは人間の主なタンパク源となっているということなんです、
はい、
国連の数字あの話しますね、その30億人以上が海洋の、生物多様性に依存しているんですが、その中でも2億人以上が海洋漁業に携わっている。
ほう、
なので境港の多くの人、うん、まあ、多くというかどれぐらいなんでしょうね、あの漁業関係で水産関係に携わっていますが、あの海洋の豊かさ生物多様性に私たち人間も依存しているのかなと思います、
うん、はい、
で私たちの生活や健康にとってその多様性が損なわれると大打撃、大打撃、私も今日口内炎で健康が、
まあ、
大打撃を受けておりますが、あのそういう健康のバランスにも影響があるんじゃないかなっていうこと、
はい、
でもう一つは雇用面ですね、
はい、
あの漁師さんをはじめですね、経済面でも大打撃になるということが予想されています。
そうですよね、
はい、あのもう一つだけ科学的な話をしますね、
はい、
実は海洋海は私たち人類の生産活動によって酸性化しています。
はい、
つまり海洋の酸性度って言うんですが、
はい、
これは250年ほど前の産業革命以前に比べて 26% も上昇してるんです。
は
い、どういうことかというとですね、あの、まあ、あの状況は深刻だっていうことなんですが、つまり二酸化炭素、この空気中のですね、
はい、
約 30% を吸収してくれるのに、その吸収能力をこの酸性化によって大きく低下させてるんです。
は
これ難しい計算にもなるんですが、つまり、生物学的な持続可能性に深刻なダメージ、あの難しい数字がいろいろあるんですが、簡単に言うとですね、魚類というかあのお魚さんたちの、
はい、
取れる資源量といいますかね、それは今から50年前には 90% 程度持続可能ですよと言われていました、
はい、
今から50年前ですよ、
はい、
でその時点でも 90% つまり 10% は持続不可能と言われてたのが、
はい、
2015年の時点 67% まで落ち込んでる、つまり、 残りの 33% が持続不可能になっているということなんです。でこの数字は、2021年の今日もっと低くなっているということが、懸念されているし、水江ちゃんが言ってくれたように、はい、海洋プラスチックの問題を含め問題課題が多い。なので SDGs ではこの改善修復を目指しているということになります。
私たちの生活がそうやって海の生態系にも影響を与えているということですよね、はい、となると松本教授、私たちに身近にできることとなるとどんなものが挙げられますか、はい、
そうですね、私たちの生活に伴って出るものが、はい、その行き着く先が海、つまり終着駅だとすると、企業や会社の社会の仕組み作りも大事なんですが、私たちの生活が最も大事になります、
はい、
でやはりゴミの減量化、3R3R 活動っていうのが最も重要で、ゴミになる前の消費行動、賢い消費って何でしたっけ、
エシカル消費、
はい、100点満点です。
やりました、
はい、これが重要です。プラスチック製品の適正な管理や海岸での清掃活動ということも有効になると思います。
まずは私たちの身近なところでゴミを減らそうというところで、海にたどり着かないようになんとかゴミ減らしたいですね、
はい、そうだと思います。
今週はゴール14、海の豊かさを守ろうについてでした。島根大学大学院松本一郎教授でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
週刊 SDGs でした。